おはようございます。本当に素晴らしい、礼拝のっていうんですか、今日先生のように一日間違えそうですけど、6月の25日、皆様のところに伺えて、三組姉妹の素晴らしいお証を伺うことができて大変光栄に感じています。また、佐藤先生の確かにボケて、この画面がボケてまして、ね、でも皆さんのなんか記憶の中に、ね、鮮明に、もちろんですけれども、でもその先生のお証しを伺うことができて、もう皆さんこれでアーメンで帰っていいんじゃないかと思う。私も本当にそんな気持ちがしました。たくさんの人に恵みをいただいて、この礼拝に参加させていただいたことを心から感謝しています。そして、今日は先生がおっしゃって、佐藤先生、正志先生がおっしゃってくださったように、渡辺美香姉妹が素晴らしいこの教会でお証しを立てているがゆえに、私も先生方の教会に、こうして皆様の教会に数回来させていただいて、私今でも忘れることができません。私が最初に水曜礼拝に伺ったのは震災前、そして2回目に伺った時は震災後が経った時、もちろんその間に、この福井の家の時も伺いましたけどですね、ご用させていただいたのはその2回だったと思いますけど、最初に伺った時に本当に先生がどこの馬の骨かわからないの、私のような小さな、あんま小さいって肉体的にも小さいんですけれども、神様の国から言っても小さなものに過ぎない先生が、その 大切に扱ってくださってと私は思ってたんですけれどもですね、半日以上かけて、その後午後ずっと、その頃にあった最初の街道ですね、忘れることができませんけれども、街道を、そして他の神様の宮座の進められているチャペルを見せていただいて、丁寧に説明してくださったこと、そして主の栄光がこういう形で現れているんですということを紹介してくださったこと、一緒にその喜びを分かち合ったその時のことを忘れることができませんけれどもですね、その後も形は違いますけれども、神様がどんなに大きな技をしてくださったかですね、先生が皆様の教会と一緒に、遠くからですけれども祈り見守らせていただきながら、その喜びを、その栄光を分かち合わせていただきました。今日ここに立って御言葉を取り継ぐときに、私はご報告したいことは、皆さんが通られた、とても私たちが計り知ることができないようなその試練の中で通られた一つ一つのことを通して、遠く本当に小さな祈りでしかありませんけれども、捧げさせていただいて、見守らせていただいて、いた者たちとして、どんなに皆様の歩みが私たちにとって大きな祝福であり励ましであったかということを、むしろメッセージをここで語るというよりも、その感謝をですね、その皆様からいただいた祝福と感謝、そしてそのことを通してどんなことを私たちが教えられて励まされてきたかを、むしろ分かち合わせていただきたいという気持ちでここに立たせていただいています。本当にありがとうございます。で、今日その中で、向こうの後でフィルムをお見せする時があるかと思いますけれどもですね、たくさんの報告がある中ですけれども、ワシントンの桜祭りの時でも、実はこれからこの今日のテーマにした花は花は花が咲くですね、いつか生まれる君に花は花は花が咲く、私は何を残しただろうということを、ノンクリスチャンの方々にもこの言葉をもう一度取り上げて、そして一体私たちは何を人生で残すんだろうか、東日本で多くの方々が本当にその苦難を通られた、その犠牲、その苦しみ、試練を通して私たちがたくさんの恵みをいただいた、いただこうとしている神様は、その祝福を全世界に届けようとしている、それを私たちはしっかり受け止めているだろうかということを、私もワシントンの地でノンクリスチャンの方々も含めて問いかけてきました。で、今日そのことをもう一度皆さんにもお分かちして、そしてご一緒に神様の前に出たい、そう思って今日この箇所をルツキーの中から開かせていただいたわけですけど、なぜルツキーなのにナオミなのかと思っている方がこの中に4人ぐらいいらっしゃるんじゃないかと思うんですけどですね、なんでルツキーならルツキー、主人、素直にルツキーを学べって言うんですけど、ナオミっていう人の生涯を学ぶ、その、どっかに時計ありますか、私話しすぎないように注意しないと。 ですね、二度ともう来させていただけなくなる可能性があります。ですね、なぜルツを学ぶのか、ナオミを学ぶのか。ナオミという人物は決して人間的に言ったら大きなことをした人ではありません。女性の中には本当に素晴らしい大きなことをした方々が聖書にも、そして歴史の中にも出てきます。聖書ではデボラという人物が出てきますね。イスラエルという国をのリーダーとして勝利へとイスラエルの国を導いた素晴らしい器です。そしてもちろん歴史の中にもジャン・ダルクというフランスの100年戦争ですか、そういう中で活躍した人物もいますしですね、ヨーロッパにもサッチャーとかそういう偉大な人物がいました。去年アメリカで私こそと思ってた人が残念ながらなれなかった人がいますけれどですね、でもナオミを考えるときに一切そういうような素晴らしい業績を上げたような人物ではないわけです。むしろここにしか出てこないっていうような人物です。でもそのナオミを学ぶ理由、学びのナオミのルツの、ごめんなさい、ナオミの生涯を学ぶその意義、意味っていうのはどこにあるかっていうと、それはナオミが何かをしたことによるのではなくて、ナオミが何を残したかっていうことなんです。結論から言うならば、ナオミがルツという自分の嫁、異邦人の信仰のことなんか何にも知らなかったルツという一人の女性の中に信仰を残したということ、そこにナオミの生涯の偉大さがあるんだということをご一緒に今日学びたい。何を残すか、私たち皆さんの通られたその大きな試練の中で、日本中全国の人たちが、そして私たちも含めて海外にいる日本人もしみじみと考えさせていただいたことはですね、私たちが人生で真空流々として積み上げてきたもの、大切にしてきたものは一瞬にして次の瞬間何が起こるかわからないという出来事の中で、私の家内も実は今度私たち夫婦にとって家族にとって初めての交通事故に、私がこっちに来てからですね、3台の玉突きの真ん中に高速道路で、奇跡です。何も車はダメになりました。そのまま次の瞬間何が起こるかわからない。今日はそのことをお話しする時間はないですけれども、アメリカの 9.11 9/11の時、4機の飛行機が落ちた、前にもお話したことがあると思いますけれども、4機のうちの1機はペンシルベニアの郊外に落ちました。その中でレッツローで戦ったトッド・ビーマーという人、そして奥さんのリサは、私たちとアメリカのニュージャージーの時代同じ教会に通い、私たちのその二人は次女のユースリーダーとしてお世話になっていて、それ、あの事件が起こる3ヶ月前にも更新をして手紙で、そういう中でした。でも次の瞬間何が起こるかわからない、そのお話を詳しくする時間はありませんけれども、前の日までですね、その前の週まで2人は結婚記念で海外旅行をして戻ってきて、そして本当は月曜日にご主人が仕事に行く、出張にキャリフォルニアに行くはずだったんですけれども、子供と3歳と5歳の子供だったと思いますけど、男の子と1週間離れてたから、1日いいパパをしたくてですね、1日出張を延ばして遊んだ。そして火曜日に出張を行くようになった。その火曜日の飛行機があの飛行機だったわけです。リサは言いました。私が今前に進むことができるのは、この青天の霹靂のように起こった出来事が決して一つも偶然でないということを、お腹に一人のすでに女の赤ちゃんがいたんですけれども、そういう中で全てのことは神様の御手の中にあるからだって信じられるから前に進めるんだって言いました。でも申し上げたいことは、本当に人生には青天の霹靂のように次の瞬間何が起こるかわからないですね。そういう私たちは人生の中に、ね、どんなに私たちが注意深く知恵を持って、そして慎重に積み上げていっても、私たちの目の前にあるものは一瞬にして消えていく。そういう中で私たちは本当に 9.11 あるいは 3.11 の皆さんのその震災、さまざまなことを通しながら、人生って何なんだろうか、なくならないもの、たとえ地震によっても津波によってもテロによっても原発の事故によってもどんなことによってもなくならないものは何なんだろうかということを本当に私たちみんな考えさせられました。 なくならないもの。皆さん、ルツは、ナオミはこの時一体何を残す、持っていたでしょうか。彼女も何にも持っていなかった。財産も教育もですね、家族さえ持っていなかったんですよ。みんな失ってしまった。主人を失い、息子たちを失い、一体何を残すことができたのか。でも人生で一番大事なものは何を積み上げるかではなくて何を残すことか。私を育ててくれた、私たちを育ててくれた牧師が絶えず私たち後輩の牧師に言ったことは、その牧師の偉大さは何でわかるかって言ったならば、その時にいる間に何をしたかではなくて、いなくなった時に何が残っているかってことだ。人生で何をしたかではなくて何を残すか。私たちが最初に残すことを考えるのは財産ですよね。でもカーネギーっていうあのアメリカの驚愕の富を築いたサンプルの一人ですね。アメリカンドリームの。あの彼が言ったことは、子孫に財産を残すほど愚かなことはないと言って、彼は何も残さなかったそうです、子孫に。まあ300円ぐらい残してもわかりませんけどですね。でも、弁護士を立ててみんなの前で開いた金庫の中からその紙が一枚しか出てこなかったとか、よういう伝説があるんですけれども。でもそれを、ね、日本版で言うと、偉大な人は子孫に美伝を残さず、最後高森が言ったとか言わなかったとかっていう言葉があって、サザエさんにそれが載っていてですね、山本雄三か誰かが亡くなった時に彼の座右の銘が、ね、美伝を残さずっていう、その人生を生きたって言われて、あのお父さんがですね、サザエさんのあのお父さんが、いやわしもそうじゃっつってですね、美伝を残さずつったら、カツオ君が、お父さんのは残さずじゃなくて残せずじゃないって言ったと。そうですけどですね。でも、財産、私たちのほとんどの人は、まあ皆さんは違うと思いますけれども、私も振り返ってみるとき、そんなに財産なんてそんなに残せるわけではない。私の父は負の財産を残してくれましたけどですね。ですけれども、そういう中にあって、今の私たちが、多くの人たちが残そうとしているものは教育でしょ。財産を残すことができないけど、せめて教育、子供たちに教育の場を、機会を残してあげたい。そうすればあとはなんとかなる。そのために夢中で親は働いてますよね。で、何にも残せなくてもせめて教育を受けさせてやりたい、教育の場を残してやりたいっていう。でも皆さん、本当に最高、自分がいけなかったから悲願で言うわけじゃないですけれどもですね、アメリカにしても日本にしても、その最高峰っていう最高の大学出た人が果たして本当に幸せなのか。いいえ、もっと言わせていただくならば、世の中を不幸にしている大半の人たちは、教育のない人というよりも、教育のある人だと私は信じる。あのリーマンショックの時、私たちは何十万人っていうんでしょうか。あるいは何百万人という人たちが、会社が潰れ、職を失いですね、とんでもない目に遭いました。でもあれを操作したっていうんでしょうか。優秀な人たちですよ。教育があればあるほど大きな悪いことをするんですね。教育は決してどんなに残しても、決して教育の大切さを否定してるんではない。ですけれども、教育が人を必ずしも幸せには導かない。私たちが残すべきものは財産でもないし、もちろん残せるなら大いに残してください。ですけど、財産でもないし、教育でもない、私たちが残さなければならないもの。そして、この何にも持っていない、教育さえ持っていない、あるいは、財産も持っていない、家族も持っていない、このナオミが残した信仰こそが、実はイスラエルの国を変え、世界の歴史を変えたと言って過言ではないんです。もしナオミがいなかったなら、ナオミがルツに、あの異邦人の女性の中に信仰を残さなくてなかったら、何が起こったでしょうか。ボアズとの結婚はなかったし、そしてイスラエルはあそこにまで導いたダビデ王の誕生はなかった。そしてひいてはイエス様の人間的に言うなら誕生もなかった。世界の救い主の誕生はなかった。神様があのマタイの福音書で誰でもが読んでつまずくと言われるあの最初の一章の最初の部分の系図、あそこに異邦人の女性でありながら名前を連ねているルツ、そして旧約聖書の中でですね、ありえない異邦人の女性が自分の名前のついた本を残す。 そして国中の人が異邦人の女を讃えるというような、そしてそこから救い主が生まれてくるというような出来事、どっから始まりましたか。ナオミがルツの心に信仰を残したからですよね。ナオミがルツに信仰を残さなかったら、どこで信仰を学んだんでしょうか。ナオミがルツの中に信仰を残した証拠、それは先ほど読みしたあの ルツ記の一章の15節あたりのところにもあるように、ね、私はあなたについていきたいんです。ルツがナオミについていったのは、ね、ナオミが好きだったからっていうんじゃない。もしそれだけならオルパというもう一人 のお嫁さんも一緒にナオミが確かに好きでついていったかもしれない。でも人情的な好き嫌いっていうのは限界があるんですよ。いつかはここまで言ったけども、そこまでおっしゃるならば、じゃあやっぱり私帰りますって、ね、人情的な、クリスチャンとそうですよ、人情的に好かれることだってあるでしょう。でもそれでは十分じゃないんですよ。お母さんはいい人だけど、お父さんはいい人だけれども、あの人はいい人だけれども、でもやっぱり私はこっちの道を進みます。人情的な好き嫌いでは本当の大事なものを残すことはできない。オルパはその良い例でしょう。でもルツは単にナオミが好きだったっていうこと以上に、あなたの神は私の神です。信仰の家に彼女は、ルツはナオミについていったんです。そしてそのことをちゃんと見抜いていたボアズが2章の12節のところに、あなたがルツよ、ルツよ、あなたがその三翼の陰に隠れ家を求めたいと願ってやってきた神があなたを必ず守って祝してくださる。ボアズは見抜いていたんです。この女性が、ルツという女性がですね、何のためにここに来たのか、単にナオミが好きだったからではない。ここに来たら誰か男性に会えて結婚の口が見つかるかもしれないという、そんなことじゃないということを彼は知っていた。神様を求めてここに来たという、その信仰の純粋性を 見抜いていたから彼女に目を留めたんですよ。そしてやがて素晴らしいことが起こり始める。ナオミ、ルツがそんな風になれたのは、ナオミが彼女に信仰を残したからですよ。じゃあどんな信仰を残したのか。ごめんなさい、時々私こうやるかもしれません。アメリカに行ったことのある人は慣れてるかもしれない。これはいわゆるという意味でアメリカ人がよくする癖で、私もいつの間にか、一度ですね、私アメリカに行ってしばらくした時にポケットに手を入れて説教する癖がついててですね、ある日本人の牧師に、先生それやめた方がいいですよって気がつかなかったんですけど、もしそういうことが後であったらいつでもおっしゃってくださいですね。大体のことには先生もさっきずぶといっておっしゃいましたけど、慣れてきてずぶといですけども、時々傷ついてうなだれることがありますけどですね、でも何かそういうことがあったら後で注意してください。何でもですね、まあいずれにしてもですね、どんな立派な、いわゆる信仰的な模範ね、だから彼女は信仰を残した。お母さんはすごい信仰ですっていうような信仰だったのか。まず、ね、それを今日一番の皆さんに語りたい、ここから語りたいところなんですけれども、第一番目に、彼女の信仰は苦難の中の信仰だったっていうことです。苦難の、先生、佐藤先生も順風もよし、また順境もまたよしっていう、準備で逆境もまたよしですねっていう本書かれましたけれどもですね、やっぱり普通はですね、私もそういう信仰を持ちたいっていう時には、お母さんを見てたらいいことばっかりねっていうね、イエス様信じてるから、やっぱりお祈りしてるといいことばっかりね、私もそんな信仰を持ちたい、いわゆる家内安全無病息災式なですね、日本人の宗教観でほとんどそうでしょ。この神様を信じてるとね、私は昔はこうだったけどこんな風になったの、私はこうだったけどこんないいことがあったの、息子も大学行けるようになった、主人の給料も少し上がったしとかですね、いろんないいことばっかり並べる、ね、家内安全無病息災、私昔あれ家内うちに台所に貼ってあったんですよ、紙に。で、家内安全っていうの、無病息災もちろん分かんないです、息災なんて知らなかったですからね。で、ですけど家内安全って知ってる言葉なのに意味が分かんない。でも想像したのは、ああそのうちの奥さんが喧嘩しても物を投げない安全の奥さんって意味なのかなと本当に思ってたんですよ。でもそれが一般的な宗教観ですよ。 そして私もそんなお母様と同じ信仰を持ちたいって嫁が言ってくれるとかね。でも皆さん、彼女のナオミの生涯見てたら、さっきの先生のあれじゃないですけど、苦難から苦難、最初に飢饉に遭いでしょ、そして飢饉に遭って助けを求めてモアブの地に来て、さあこれからだと思ってたらご主人が亡くなってしまった。ご主人が亡くなる悲しみの中でも息子が育って、そして結婚して、さあこれからだと思ってたら最初の息子は亡くなり、二人目の息子が亡くなる、連続ですよ。普通だったらこれはたたりでもあるんじゃないか、このお母さん、もうあんまり近寄らないのがいい、ステイアウェイっていうんでしょうか、もう離れてた方がいい、こんなお母さんにそばにいたらろくなことはないって逃げてもいいくらいですよね。でも彼女はその真っ暗闇のような、次から次へと押し寄せる暗闇の中を歩んでいる彼女の中に何かちらキラッとするものを見てたに違いないですね。私たちの人生に本当に信仰の模範になろうとするときに、必ずしも信じれば祈ればいいことが起こる、だから証が立っているっていうふうに、ね、そして私の信仰についてきなさい、そんな信仰を見せる必要は一つもないんですよ。むしろ聖書がはっきり言っていることは、ヨブがそうでしょ。第一、ヨブは次から次へと悪いことばっかり起こったんですよ。で、普通その中でも、まあ大体みんな言うことは、それも試練で次にいいことあるわよ、次にいいことあるよ。ところがヨブの場合は次から次へと、そしてついに友達が来た時にその現状を見たら、いくらなんでもここまでですね悪いことが起こるんだったら、ちょっとぐらいやっぱり悪いことを隠してんじゃないって言ってですね、それが神様の気に触ってこんなことが起こるんだと言って、どうしても人間というのは自分もそう思いがちだし、人にもそう思われがちだし、人にも対してもそういうふうに思ってしまう。それは試練とは言っても 2,3 ぐらい悪いことがあって、その次にいいことがあってっていうような、どっかでそういう計算をしているんです。でも聖書は、正しい人には苦難が多い、一生涯苦難で終わる人もいるかもしれない。昨日私も今回、まあ日本全国って言ったら口はばったいですけど、一応熊本にも行かせていただくんですけど、だけど熊本、それから北海道まで行きましたけども、本当にその中で私メッセージ語れなくなるくらいに申し訳なくて、苦難なんていうことを口に出せないくらいに辛い、一人のお母さんのお証しを伺いました。お子さんを抱えててですね、何かそんな中で証が立たないっていうようなね、私が若い時によく言われた言葉、そして一番聞くのが嫌だった言葉、それは牧師からそんなんじゃ証が立たないって言われることだったんです。そんな生涯、私は今はっきり申し上げます、牧師に逆らうわけじゃないんですけれども、そんな生涯はないと思います。どんな苦しみ、どんな悲劇、どんな問題があったとしても、神様はそこの中で証を立ててくださるんです。そしてそのためにですね、私たちは大きな何かを必要ではない。私はアメリカに、いる35年間、5年のつもりでアメリカに行ったんですけど、35年間になってしまいましたけれども、その中で最初の頃の17年ケンタッキーというところにいました。アメリカ人に行ってもケンタッキー、それアメリカって聞く人がいる、ものすごく田舎です。そのケンタッキーに7年いましたけど、そのケンタッキーにマンモスケーブというすごい鍾乳洞があるんです。大小入道、そのいくつかのコースがあるんですけど、そのうちの一つにものすごく大きなホールのような、あの小入道っていう、何も水があるわけじゃないんですよ、ただものすごく大きなホールのような空洞があるんです。で、そこに普段は蛍光灯のバーッとついてるわけです。で、ガイドさんがいて、そのスイッチをが初めついてるうちにですが、これ今消します。そしたら本当のピッチダークっていうんですか、真っ暗闇っていうのが何であるかをあなたは体験するでしょう。普通真っ暗闇って言っても、しばらくすると目が慣れてきて、隣にこの辺に実はなんとなくぼーっと見えるんですよ。でも本当に見えなくなりますから、覚悟してくださいって言ってスイッチを切るんです。と本当に何も見えないんです。ここに家内がいたはずだ、さっきまで、だから見えないけれどもいるはずだ、でも少しは見えるだろうと思ったけど本当に見えない。すると誘惑に駆られてですね、家内の口にやりたくなったんですよ。でも本当に見えないから、もし何かの間違いが起こったら大変なことになるから、 控えましたけどですね、でも本当に見えないんですよ。ところがその次の瞬間、そのガイドさんが何をするかっていうと、一本のマッチをつけるんです。普通マッチの一本なんてか弱い光でしょ。ところがそのマッチの一本の光をつけたら、そのね、この何十倍とありと言いたいぐらいの広いところがみんなバーッと一面全部照らされるんですよ。たった一本のマッチですよ。本当に吹いてしまえば消えてしまいそうな、そんな小さな光が、当てにならない、そんな小さな光が、その真っ暗闇の中で素晴らしい光を放つんですよ。ナオミの生涯は試練の連続だったでしょう。そして決してそこで立派な信仰っていうものを立てられたわけではなかったかもしれない。でもその小さな光がですね、ルスの心の中に光を灯したんですね。それだけではない。ナオミの信仰っていうのは、もっとそれ以上に、決していつも正しい、間違いのない信仰ではなかった。そもそも、エレメレクとナオミが、飢饉で食べるものがなかったからって言って、ベツレヘムという町にいたのに、モアブという外国の町に移っていったということ自体、ある聖書学者たちや聖書公開者たちは、彼らの信仰的な判断の間違いだったという人がいるんです。なぜなら、ベスレヘムというのはもともと約束の地であり、神様が父と蜜の流れの地として導いてくださったパレスチナ、今のパレスチナですね、昔のカナンの地の一部だったわけですよ。特にベスレヘムは、ベスというのは家という意味で、レヘムというのは食べ物とかパンという意味ですけれども、だからパンの家、食べ物の家、神様がそこにいれば必ず食べ物に食いっぱぐれることはないよっていう保証の約束の地だったのに、それを目先にないからって言って去って、そこを去って違うところに行ったのは彼らの信仰の間違いだったんじゃないかという人がいるんです。そのことについて私は天国に行かなければわからないと思いますけれどもですね、でも本当に私たちの人生っていうのは、クリスチャンになったって間違いはいっぱいすると思います。あの時、ああするべきじゃなかった、こうするべきだった。クリスチャンになったからといって人間じゃなくなるわけでないですから、神様になるわけじゃないので、判断の間違い、いろんなことを子育てにおいても、何に言ってもクリスチャンだから私はもうあれ以来間違いはしませんでしたなんていう人は、この中に4人しかいないと思いますね。ですけど、本当にみんな間違いをするんですよ。ああ間違いだった、それは一つの例で、ナオミだっていっぱいその後も間違いをしたり、不完全なことがいっぱいあったんです。でもその不完全の中でも残す信仰があるんですよ。私のには二人娘がいます。次女、今フィラデルフィアに一人で住んでますけれども、まだ16歳だった時ですね。で車に乗せて、アメリカでほとんどの時大学とか車で自分で運転できるようになるまで親がみんな運転してどっか連れて行きますから、いつも一緒なわけですよね。で運転してた時に、何の話の流れかは覚えてないんですけれども、突然ですね、私があることを言ったんです。その娘に向かって、だってお父さんだってね、完璧じゃないからねって言ったんですよ。その時の私の気持ちは、16歳でしたけどね、娘は、何か娘が、いや、お父さんは完璧よとまで言わなくてもですね、それに近いことを言ってくれる、いや、お父さんは完璧とは言えなくても、本当に私が尊敬して、なんとかなんとかって言って、よくやってるよとかなんか言ってくれる、その完璧に近いことを言ってくれると思ってたんですよ。っていうのは、なぜかって言ったならば、それから9年ほど前、7歳ぐらいの時に、アメリカにリトルマーメイドっていう、日本にも来てたと思いますけれども、人魚 のディズニーの物語ができて、主人公が最後の場面で結婚するんですけれども、その時にお父さんと別れるのが嫌だっ って泣いている、それをうちの娘も見て、それをもらい泣きして、私も同じ気持ちっていうような感じでですね、お父さんと結婚したい、お父さんといつまでも一緒にいたいっていう言ってくれた、その時の記憶を7年間ですね、9年間我が親は引きずって、そのまま娘は同じ気持ちでいてくれてると思い込んでましたからですね、だからお父さんだってね、完璧じゃないからねって言いながら言ってくれるぞと思ってですね、期待してたら、彼女が言ったのは、 I know っていう、知ってるよ、 You're not perfect、 あなたが完璧じゃないことなんか当に知ってたっていう、そのトーン、雰囲気なんですよ。もうバレバレだったっていうことですよね。本当にそう言われたんですけれども、その次の瞬間に彼女がこう言ったんです。その時、 お父さんとお母さんが完璧じゃないということも前から知ってるけれども、その完璧じゃないお父さんとお母さんが失敗をしたり何かがあった時に、お互いに、そして私に、そして神様にそれをお詫びして、それを許し、それを受け入れ、そしてまた前に進む、やり直して前に進む力を与えてもらっている姿を見ることが私は嬉しいんだ。そして私もそんな神様を信じていきたいし、そんな神様を愛していきたい、ついていきたい。私たちが信仰を残すときに完璧である必要は全くない。完璧であり得ない。私なんか特にそうですけどですね。でも人々の信仰の中には、そんな不完全な私たちを許し、愛し、支え、導き、力を与え、前に進ませてくださっている神様に対する信仰を残すことができる。彼女の信仰はですね、決して完璧な信仰ではなかった。でももう一つ、彼女の信仰はありのままの信仰だった。神と人との前にありのまま、そのままありのままの信仰、まず神様の前にありのままの信仰だった。神様に対する祈りのことは何もここに書いてないですけれども、神様に向かって彼女が何て言ってますか。ひどいことをしたんです。皆さん、この中で何人の方が今まで神様のことを、本当に皆さんそれ言ってもおかしくないところを通ってこられたわけですけれども、でもここまで言える人って、そんなに普通はですね、私たちだったらやるのは、神様、あなたが間違いのないことをすることはよく分かってます、で私に、でも今こういうところを通ってます、どうぞ私がそれを耐えることができる信仰をくださいとかですね、結構模範的なお祈りをするじゃないですか、ね、でもここで彼女は、ね、神様は、私は前はここまで持って、それを持って出かけたのに、帰りは無一文に、神様に全部、稲葉の白兎じゃないけど、剥ぎ取られちゃいました。神様は私にひどいことをしたんです。20年ぶりにもし皆さんここに、この教会に戻ってきた人が、佐藤先生が、まあ、どちらの佐藤先生でもいいんですけれどもですね、姉妹、久しぶりだからぜひ明かしてくださいって言って、20年ぶりにここに立って、いきなり開口一番、神様はひどいことを私にしましたって言ったらですね、先生後ろから引っ張って、もうそろそろ姉妹、時間が来てるんで座ってくださいって言いたくなる。でも彼女は平気でそれをしたんですよ。詩編、みんなに愛されてますね。詩編、さっきも詩編の23編っておっしゃいましたけれども、詩編っていうのはですね、何遍読んでもない詩編だけじゃなくて、100編も110編も読めって言うんですけれども、あの詩編っていうのはいわゆる祈りの書ですね。祈りがいっぱい入ってますね。で、あの詩編を読んでびっくりすることは、神様に結構言ってるんですよね。いつまでなんですか、どうなってるんですか。そしてそのうちに友達に対する悪口まで出てくるわけですよね。そうでしょ。呪ってるんじゃない、こんなこと言っていいのっていうようなことまで詩編の中には出てくるんですよ。私昔それで論文書かさせられましたけど、本当に自由に語ってるんですよ。聖書の中にモーセが神様に祈ってる時に、人がその友と物語るように神はモーセと語られたと書いてありますけども、詩編を見るとまさに神様に自分の全部をぶつけてるんですよ。怒りも、ね、不満も、悲しみも、辛さも、何もかもそのままぶつけている。躊躇なんか、多くの人たちこの逆やってるんですよね。私も含めて。神様に結構よそよそしくて、お決まりの文句しか言わないのに、人にはご主人が奥さんとかには結構自分の神気持ちを全部ボーンとぶつけるから、結構傷つき合ってるわけですよ。言わしてもらいたいんだけどって言ってですね、もうバンバン言って、でも本当私たちがするべきことは、それを人には、人は傷つきますからね。私は絶対傷つかないって言いながら傷つくんですよね。ですね、結構私が今日新学生の方がおられましたけどですね、ある新学生が2人組で教会に使わされていって、その月先輩がその日は説教する日だった。 後輩の人に途中の電車の中で今日僕が説教するから何でも言って終わった後行って批評して評価してで僕それ勉強になるからって言って分かりました何でもいいんですねって言って帰ってきて行ったんですって全部。そしたらしばらくしてその後輩の新学生がその院長に相談に行ったんです。あの日から先生あの先輩僕と一言も口聞いてくれないですって言ってです何でも言っていいから僕は傷つかないから言ってもいいって言っても結構人は傷つくんですよ。でも神様は傷つかないですね。神様はそれを全部受け止めてくださる。私たちは本当に神様の前に何もかもぶつける。あれそれに一番いいのは私にとってアメリカはあのこの辺でもそうだと思いますけど車を運転してる時ですよね。一人になれる。ちょっともう目つぶっちゃ危ないですけれどもその特に信号で止まっている時なんかでも神様に何もかもぶつける。私が一度それをしてたんです。プリンストンというところにいた時にそしたらたまたま計らずもっていうんでしょうか隣に信号で止まってたのがうちのメンバーの人だったんです。それで次に会った時に先生あの時賛美してたんですかって丁重に言ってくれて実は賛美してたんじゃないんです。自分の不満をあることを全部神様にぶつけてガーって言ってその表情もきっと結構あれだったと思うんですけどもその姉妹は賛美でしたかって言ってくれたんですけどでも本当に誰にも聞かれないところで神様にありのままをぶつける。ナオミはそれをすることができた人ですよ。だから自由だったんですよ。神様の前に自分は十字架にかかられるほどかかってくださるほど神様に愛されてるっていうその安心感があったから何でもぶつけることができた。神様に何でもぶつけて祈りましょう。その安心感から出てくる信仰が人に魅力になる。最後のことは何ですか。人にですね、人の前にもありのまま。当時ベツレヘムはおそらく数十軒しか家がなかっただろうって言われてですね、もっとあったかもしれません。でもここにも書いてあるように彼女がナオミが帰ってきた時はそれこそ町村中がこぞって出てきた。ああナオミが帰ってきた、ナオミが帰ってきた、ナオミが帰ってくるんだって言ってもう村中が出てきたと思いますよ。その中にはいろんなことを言う人がいたと思いますね。純粋に大変だったでしょうって受け入れてくれる人もいれば皮肉交じりのこと声をかける人もいたと思いますよ。そういう中で彼女は自分のありのままをさらけ出して私をナオミと呼ばないでください、喜びと呼ばないでください、マラ苦しみと呼んでくださいと。普通だったらどうですか、どうだったって、えまあぐらいでなんとなくごまかしたじゃないですか。決まりが悪いしプライドもあるし勢いよく出ていったのにやっぱり行かないが良かったでしょう、私が言った通りなんていう人たちもいっぱいいた。そんな中で自分のありのまま失敗を失敗としてさらけ出すことができるパウロの、ペテロのようにかつては自分プライドだけで生きてきたような、そしてあなたのためなら命を懸けて水の中でも火の中でも飛び込んでいきますと言ったあの男がやがてペンテコステの聖霊の火を受けた時に金銀は私にはないって言える人になったんですよ。ないものがないと言える、ありそうななさそうな、ないってことが後でバレるのが嫌だから最初からないと言っといて少し引いて、そんなような自信のない自分をさらけ出すことができない人生から本当に御霊様によってですね、自分をないものはない、失敗は失敗、私の人生は失敗でした、間違ってましたと自分をさらけ出すことができる、その全部をルツは見てたんですよ。お母さんのありのままに神の前に人の前にありのままに出ている姿を、失敗もあるけれどもそれをなおも前に出ていこうとする姿を見ていた。でも一つのことだけ、ナオミはその中にあってもそして痛みを知っていた、苦しみを知ってました、嘆きもしたでしょう、泣きもしたでしょう、鬱にもなったでしょう、さまざまなところを通っていた。でもその中でも彼女が決してルツはそれをちゃんと見てたはずなんですけど失わなかった一つの信仰があった。それは一章の最後のところに出てきますけれども、一章の最後の20節21節に2回出てきます。1回ずつ、全能者という言葉です。 彼女は苦しみました、悲しみました、鬱にもなりました、痛みも感じました、泣きもしたでしょう、失敗もしたでしょう。でもあらゆるそういう出来事の中にあっても神が全能者であるということを彼女は告白し続けた。私たちは神に対していっぱい質問があります。そして文句もあります。でも神が全能であるお方である、その神の愛と全能を絶対失うことがない、それは持ち続ける。それがイエス・キリストが私たちの罪のために十字架にかかって私たちと神様を結びつけてくださった、その時に与えてくださった基本的な信仰です。アブラハムに向かって神様はこうおっしゃいました。私は全能の神である、だから私の前を歩んで全くありなさい。私たちが残すべきものは何でしょうか。お金でしょうか、財産でしょうか、あるいは教育でしょうか、模範的行いでしょうか。私たちが残すのは、あのナオミがルツの心の中に不完全でありながらも、さまざまな課題や問題の中にありながらも、ああ私もこんな信仰を持って、こんな神様を持っていきたいと思わしめた彼女の信仰の歩みだった。この町に、この村に、この地域に、この市に、この県に、世界に、私たちは何を残すだろうか。花は咲き、花は枯れていきます。さまざまなことが人生にあります。でもいつか生まれる君に、次の世代に、この世界に、子孫たちに、私たちは何を残したか、信仰を残した、そう言えるように、その願いを持って私たちがこの人生を歩むことができるように、朽ちる植物のためではなく、朽ちない植物のために働き生きなさいとおっしゃった神様の前に歩ましていただきたいと思います。お祈りをしたいと思います。恵みの深い父なる神様、願わくは今日のあなたからの語りかけがお一人お一人の心の中で実を結ぶことができるように、すでに語られたメッセージはあなたの御手の中にあります。お一人お一人の心と生涯、この教会において結実を見せていただき、あなたの栄光を表してください。イエス様のお名前によって祈ります。アメン。